kuru pa re ya ita kang a wa uhum sa kura tira a rang ki kamui ma ushiri ka ayai koshi.
イランカラプテ、おはようございます。2021年4月11日 FM ニュータニ放送、愛称 FM ピパウシ第240回目の放送です。開局は2001年4月8日ですので、今日の放送で開局丸20年を経過したこととなります。開局当初に手伝っていただいたボランティアスタッフ並びに現在のボランティアスタッフには深く感謝申し上げます。茅名茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イングでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。去る4月7日に、地元のニブタニ小学校では、6人の児童を迎え、入学式が行われました。コロナ禍のため、来賓も最小限に抑え、挙行されたということです。4月は子宮タチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日1つ目のニュースは、4月11日付北海道新聞より、萩中美恵さんの訃報をお知らせします。萩中美恵さんは、アイヌ口承文芸の研究者で、アイヌ語学者、チリ・マシホさんの妻でした。4月4日に亡くなられ、93歳でした。日高管内、サマニ村、現サマニ教出身で、自宅は非公表、葬儀は近親者のみで行った。日本口承文芸学会会員で、アイヌ伝統文化の記録や調査に貢献した。2009年に、北海道文化賞、2011年に文化庁の地域文化功労者を受賞されています。ご冥福をお祈りいたします。本日、2つ目のニュースは、3月16日付、北海道新聞より、漁業権回復へ署名提出。道内外のアイヌ民族で作る、アイヌ、人の権利を目指す会は、3月15日、アイヌ民族の漁業権回復を求める署名5044筆を北海道に提出した。メンバーらが道庁で記者会見し、アイヌ民族が持つ先住民族としての権利を道にはしっかり理解してもらいたいと求めた。署名はインターネットなどを活用し全国から集めた。貝沢浩一共同代表は会見で、協力してくれた人に感謝している。今後も署名活動を続け、権利回復を求めていくので応援してほしいと話した。同会は昨年3月に発足、門別アイヌ協会会長らが、サケを自由に捕獲する権利を求め、道への許可申請をあえて出さずに捕獲し、水産資源保護法違反などの容疑で書類送検されたことを踏まえ、自由にサケを取る権利を求める活動を行っている。本日3つ目のニュースは、3月19日付、北海道新聞より、コラボ商品、ニブタニ発信。ビラトリ町ニブタニのアイヌ伝統工芸家と、公募した東京などのデザイナーがチームを組んで商品開発を進める、ニブタニアイヌクラフトプロジェクトで、商品化を決めた4チームの作品が、3月15日、札幌市内で発表された。ニブタニアイヌクラフトプロジェクトは、ニブタニで盛んなアイヌ伝統工芸と現代的なデザインを融合させ、新商品開発や販路開拓を図る。ビラトリ町が越野純子さんを筆頭に、デザインの専門家や学識者、ニブタニ民芸組合などで昨年10月、 ビラトリ町アイヌ工芸ブランド化推進協議会を設立し、地元工芸家とコラボするデザイナーを公募、試作品を審査して今回4種類を選んだ。夏にも第1弾の商品を発表し、最終的にはアンテナショップ開設も目指している。ハッピやおもちゃなど多彩な作品をこの事業の総合デザインディレクターを務める世界的ファッションデザイナー越野純子さんの寸評とともに紹介する。一つ目はアイヌハッピ。二部谷のアイヌ工芸家の関根真紀さんとオーダーハッピのブランドハッピドット東京がコラボ。関根さんのアイヌ文様の刺繍を高画質で撮影し、特殊技術で転写印刷した布で縫製した。想定価格は1万5000円から3万円で、高価なアイヌ伝統衣装の雰囲気を手軽に味わえる。越野さんの表では、夏に花火やパーティーとかで楽しんで着られる。アイヌ文化を低価格で活かし、日本人が知る良い機会になる。いろんなバリエーションができ、大変可能性があります。二つ目は、カラカラセ、カリカリ。イギリスの大英博物館にも常設展示がある木彫りのアイヌ工芸家貝沢徹さんと木のおもちゃデザイナーの樋口和成さんが開発。傾けた木の土台の上をカラカラセはコマ、カリカリは立方体がそれぞれ転がる。カラカラセはアイヌ語で転がるの意味、カリカリはアイヌ語で響きの意味です。貝沢さんが土台とコマ、立方体に猿側などをイメージした流麗な木彫を施し、美術工芸品としても鑑賞できる。コシナさんの表では、大変興味深い。芸術作品が大衆のところに文字通り転がり込んできて、遊ぶ、楽しむという身近なものになった。とお話ししていました。本日4つ目の記事は、3月22日、北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの声をお届けします。テレビでの差別表現に思う。日本テレビ系列の情報番組でアイヌ民族に対する差別表現があったと新聞などで報じられ驚きました。アイヌ民族は旧土人として差別され、私の子供の頃は毎日アイヌ、あ、犬来たといじめられました。氷菓子のアイスの看板がアイヌに見えてドキッとしたものです。番組でのア・イヌ発言に多くのアイヌ民族が怒るのは当然です。この話を家族としていると、姪の中学生の娘が、それのどこが悪いのと聞いてきました。この子たちは実際に差別されていないのでよくわからないのです。子供たちが何のこだわりもなく、私はアイヌ系ですと言える時代が来ることを私はずっと願ってきました。その時代が近づいているのを実感しました。しかしまだアイヌ民族の歴史や現状もよく知らずに、アイヌはもういない。アイヌの人々を甘やかしているのは国であり、道であり、アイヌの人々自身、などと発言する議員がいるのはとても残念だと思います。本日5つ目のニュースは、3月23日付北海道新聞より、アイヌ文化理解に全力。3月22日の東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事会には、登別市のアイヌ刺繍団体登別アシリの会代表羽賀光恵さんも初出席した。羽賀さんは大会のテーマ多様性と調和を念頭に、アイヌの文化と歴史を正しく理解してもらうために職責を全うしたいと抱負を語った。羽賀さんはアイヌ文様を刺繍したマスクをつけ出席した。挨拶で、天から役目なしに降ろされたものは一つもないというアイヌ民族に伝わる言葉を紹介。すべてのものに存在意義や役割があるとの世界観で、アイヌ文化、歴史を知らない方が多くいる。皆さんに理解していただけるよう頑張りたいと述べた。冒頭を除き、非公開で行われた理事会では、五輪聖火リレーの新型コロナウイルス対策やジェンダーに関する取り組みについて意見を交わしたという。羽賀さんは、実りある会議だった。大会を契機に先住民族やジェンダーなど多様性を尊重する社会を作るために発信を続けたい と話した。本日最後のニュースは4月10日付北海道新聞より、ピラトリ農協補助金通知ミス、補填案総会で承認。ピラトリ農協は4月9日通常総会を開いた。任期満了に伴い役員15人を選任し、総会後の理事会で中山博組合長が再任された。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、組合員や来賓の出席を制限し、書面議決で採決。新型コロナ感染防止と事業継続を図る農林漁業者に交付する国の経営継続補助金について、同農協の通知ミスで申請できなかった組合員に、本来受け取る金額を補助する予算額7000万円を盛り込んだ2021年度事業計画案など、議案8個を原案通り承認した。20年度の販売総額は前年度比 1.1% 増の91億4600万円だった。このうち主力の大玉トマトは天候に恵まれ順調に生育して、販売額は 12% 増の43億3400万円。肉用牛はコロナ禍による外食需要の押し込みで 11.6% 減の11億3800万円。キュウリは品質が安定して8.3% 増の1億9000万円だった。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、訃報がありましたけれども、網中美恵さんというのは私子供の頃会ったことがある方なんですけれども、とても声が大きい方で、そういうのを記憶してます。まあ、亡くなったということで本当に残念ですが、ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。
ケイスケの
ポンノポンノイランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、本日は、今年の2月20日に行われたアイヌ語弁論大会イタカンローで、優秀賞をなんと取ってしまった木村リノさんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
アホなんですけど、それで先月のこのポンドポンドでは僕の発表した音源を聞いてもらったんですけど、今日は実際に木村さんが歌った、何ですか、何を歌ったんですか。
私は今回交渉文芸部門に出演して平村さつこさんのやいさまを歌いました。
おー。まあ、ここで発表していただきたいと思います。
はい。
はい、木村さん、やいさまって何ですか。
やいさまは叙情歌。
叙情歌。
というもので、その歌い手さんが今自分が感じてることとか、思ってることとか、その場のこととかを歌にして、その場で即興で作って歌うというものになります。
あー、なるほど。そういうのを。木村さんがやったんですね。
はい。でも私はちょっと力不足で自分ですぐ歌を組み立てるということはできないので、はい、平村さつこさんという方がもう語って残してくださったやい様を歌いました。
あら、いいですね。じゃあまあとりあえず歌ってみてください。
はい、イタカンローで発表したもの通りにやっていきたいと思います。
はい、
まずは自己紹介からします。イランからってニシパウタラ、カッケマウタラ、サルンクルサニクネは、ニッタエオッタカンマクスク、キムラリノセコラアイエックネ。カニアナス札幌大学ウレシパクラブオッタ、アコロプリネやウポポネや、ウサオカイペ、ケアイパカシヌコロカナは、タネ、ビラトリチョウオッタ、クネプキコロカンルエネ。カニアナスカムユカラネやウポポネや、ソンノケラマスクス、テワノ、ヒラムラサツコカッケマイエ、ヤイサマ、クエクスネナ。ピリカのクエ、エアイカプコロカ、ピリカのヌア、エンコレヤナニ。こんにちは。 神事、宿女の皆様、私は猿川筋の子孫で、二豚にで生まれ育った木村里乃というものです。私は札幌大学ウレシパクラブで、アイヌ文化やアイヌの歌など、いろいろ勉強していました。今はビラトリ町で仕事をしています。私はアイヌの神謡や歌がとても好きなので、これから平村幸子氏の語った八重様を私が言います。上手に語ることができませんが、よく聞いてください。
はい、ありがとうございました。
と言いました。終わりです。
やってください。
はい。じゃあ、語らせていただきます。やいさまねな、やいさまねな、こうからしなちゃったパンペな、これん。ほれとな、にしばかしぎさんにしばかこうぬれかとえねお。かりやいらまれやよりばかたねいたばくのくき。ほれおたえかこかたぱんえくにとのとくむいべかれけんつむちなんかよしこきはたったうとのにしぱうしさんにしぱうたろろけたおりぱくたくのくころしのさくえるねえくしゅはいほれしねんほれこうしゅうとほしいねん。はれこうまた、きひとらのほれこうとらころか、ぱぱんぱくすやよりぱっか。うきはこそおかちゃきたたのとかむいしねんねこくしなんかしこきは、ほれくころしのじゃあへえとくはえたぱんべえな
おすごいよかったですねどういうことを歌ってたんですかこれ
はいこれはですね多分平村幸子さんが皆さんの前で歌っている八重様で私の歌これこのようにここにいられるその人たちに聞かせる様子というならば至らないもの遠慮深いもの私ではあるけれど言わせてもらうと見た通りに酒の神様強い心を顔につけた私なのです来ておる方聞かれている方その方々に遠慮もせずに私の歌をお聞かせしている私の衆とその一人も一緒に来ている一人の妹、その妹もこの場所へ一緒に来ていて、これこの通り、私自身は遠慮しながら、二人の分も私が飲んで、一人で飲んで、これこのように私は言って、私の歌が自然に出てきたということよ、というふうに言ってる。
なるほど、すごいですね。
最後のフレーズの自然に出てきたということよって言ってるのでわかるように、もうその場で考えて、この歌を歌ってるっていうことがわかると思います。
なるほど。なんかあのこだわりみたいなのはあるんですかこの練習っていうか披露するときにここをうまくやろうとか、
うん、私はもうとにかくおばあちゃんフチの真似をしようっていうふうに頑張っているので、
はい、
もうこのおばあちゃんも結構激しい、うん、歌を歌う人なので
ロックンロールでしょ
それを真似してアイヌの歌は音程とかそういうことメロディーよりも節回しが大事って言われているのでそうですね。ちょっと、拳に似てるっていうふうに言われるんですけど、そういうふうに、その節の入れるところとかが大事っていうふうに言われてます。
じゃあ、そこを重点的に真似したんですね。
はい、練習してます。
はい、とても良かったと思います、上から。
いやいやいけね。
またこういうふうに、僕らも板感動、連論大会に今後も出たいと思っていますのでまた機会がありましたらここで発表させていただきます、
はい、次は最優秀賞狙います
、はい、
狙える。
それでは本日はこの辺でせーの
いやいらいけれついうぬからあんろー
の家からの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ボユッキムンカムイ、ムジナトクマ、サケヘ、リフレーン、トロロフンポ、語り、平賀忠もさん、録音、1965、昭和40年9月、茅野茂の愛の神話修正第1巻、カムイユカラ編1よりお聞きください。
トロロフンポはこれかし、トロロフンポ、くんねへね、トロロフンポ、とかぺね、トロロフンポ、せとるさせか、トロロフンポ、けっとあんころ、トロロフンポ、けっぱあんこ、トロロフンポ、おかないね、トロロフンポ、しねあんとた、トロロフンポ、かしわれたるぱしめべうけ、トロロフンポ、へさしはとろろふんぽ、しきるるとろろふんぽ、いたかべねおかひとろろふんぽ、んかるくすとろろふんぽ、たねあなしねとろろふんぽ、いぬくりあんなとろろふんぽ、あいぬおるのまらっとねあんとすいな、ふすこいくんとろろふんぽ、あうならえとろろふんぽ、あしりくんとろろふんぽ、そいならえとろろふんぽ、やっねたんとね、こたんころにしぱぽうたり、とろろふんぽ、えきねのいね、とろろふんぽ、いんからんこし、とろろふんぽ、あこまらっとねくすねな、とろろふんぽ、せこりた、とろろふんぽ、きひくす、とろろふんぽ、ほすこいくま、あうならえ、あしりくま、そいならえ、とろろふんぽ、きろかわ、えそいねわ、ふますま、とろろふんぽ、きゃくだこれかし、ほしきのそいね、いよせそいねは、え、あにか、こたのるん、こたのこるたれうん、まらっとねあのとらあんまきくしねな、とろろふんぽ、ピルカのおりぱっくにらむ、とろろふんぽ、かむよし、いえねうさんなんこんな、とろろふんぽ、あこれかし、とろろふんぽ、いかすぱおって、とろろふんぽ、ほしきそいねあくそかした、あいろしきろしきかねいねえ、何すまうね、足のまこおさ、これかしつこいあいのあんこすけせあんぱくさ、足のまか。あいちょっちゃいね、ぴとしんね、かむいしんね、おいくしたとろろふんぽ、あるっこさんぱとろろふんぽ、おろわのこたんこるうたとろろふんぽ、いかしくしてとろろふんぽ、あこれかしつらのこたのないよさってとろろふんぽ、おろわのとろろふんぽ、あこれかしとろろふんぽ、あぺとかあれ、さまたあいやれ、とろろふんぽ、かむいふうち、とろろふんぽ、みなとら、とろろふんぽ、いわんこそんで、おぱねれ、うこえくすこ、とろろふんぽ、かねくわし、のやくわえててかね、とろろふんぽ、おろわのうえねうさら、これかしとらのきろくあいね、とろろふんぽ、あこれかしえねいたき、とろろふんぽ、あころぺる。いきゃやしらあかみかあいこぷんぱきるぷふかとろろふんぽあいこぷんぱぷねなとろろふんぽいきゃぽんのぽかえけんまねやとろろふんぽあいとらはほしぴゃんかえあいかぷなんこんなとろろふんぽいてきあきるぷふあいこぷんぱやっかいてきええるしやかいてきえあにしこりいかすぱおってとろろふんぽきころかなころかとろろふんぽえあしりぴるかそなぴしとねちき、かむねちき、けぷねちき、ぴるかひけとろろふんぽ、くぷねそなぴあいこぷんぱとろろふんぽ、べんかすのとろろふんぽ、あえるすいくすとろろふんぽ、ぽんのきるぷあけんあくすあこれかしとろろふんぽ、いこいきはべとろろふんぽ、たねあなけとろろふんぽ、いつらはほしっぱんかいあいさぽあししねえな、とろろふんぽ、すこらがんこりいこいき。いのら、あこれかしあしりなうしいけ、しとしいけ、とろろふんぽ。えあいしけかぬかるかね、とろろふんぽ。いほっぱはあるぱん、あぷらこしなこしかむよしいこいきあわなに。えあいきるぷええわ、たねあなくねえほしびけあいかぷころ。あぱさむんかむいね、あいからあねあなくめのこえねくす。あぱさんぐみかむいね、あいからしりゃにゃに、あいぬ、いこにしえるまえぷんきね、かむいね、あいからはぱさんたあいあのくすねな、あいぬいこね、あいぬいこに、えいこいんからかむいね、えあねえやいかむいとろろふんぽねなんこんなとろろふんぽねれなんこんなとろろふんぽしこらわんこ、あこれかしをかけたあいきしまひんのら、 Apa samun kamu ini aikara wa ene kamu yoshi iye ini akusu. Neno ainu ikoni, ikoni sermak aikun kine wa. Iram makaka ikoni pirikak angkuni hi. Aieko aikopun kine kamu. Aneru we ne seko. Mo yuk yo. Pon mo yuk ni akai.
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編156から157ページの解説を読ませていただきます。すっかり年を取ってしまったおじいさん、熊神が若返るためにアイヌの村に行くというので、私、ムジナも一緒に行くことにした。アイヌのところへ行くと、たくさんのご馳走が出されるけれど、決して食べてはいけないよ、とおじいさんから言い聞かされていたことも忘れて、私は、美味しそうなムジナの脂身を少しだけ舐めてしまった。すると、おじいさんは私を叱り、たくさんのお土産を背負って、一人で神の国へ帰って行ってしまった。神々の掟を守らなかったばっかりに、神の国に戻れなくなった私は、アイヌの村に残り、人間の病気を治すことを仕事として暮らしているのだよ、と小さなムジナ神が語った、という話。熊のおじいさんが何年もロバ座に寝ていて、体の上から白い灰が雪崩のように落ちるという表現は実に雰囲気が出ている。また、若返りのためにアイヌの村に出かけていくというのは、アイヌの自然観、知性観に基づいている。モユッキムンカムイ、ムジナとクマの解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は、上松ゆきでした。茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設された当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーをリュックサックに背負い、往年の淵、江歌詞を訪ね、収録した交渉文具を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ユカラと共にお立ち寄りください。
はい。ワイワイガヤガヤのコーナーです。お久しぶりですね。今日の司会の担当は戦国でお送りします。まず最初に、参加者に自己紹介をしてもらいますので、こちらからよろしくお願いします。
はい。イランカラプテ、上松ゆきです。よろしくお願いします。
イランカラプテ、木村里乃です。よろしくお願いします。
イランカラプテ、ハロ
ウィン。イランカラプテ、小松和弘です。よろしくお願いします。
ほら、いかたいじゃないですね、今日はね。
今日
は。はい。ということで、今日はですね、冒頭に四郎さんからもありました、入学式をテーマに、ワイワイとお話ししていきたいと思いますが、まあ、ちょっと思い出などね、あれば皆さんに語っていってもらいたいと思います。うん、上松さんからどうですか、入学式何か思い出がありますか？
はい、そうですね、大学の入学式なんですけれど、大学の入学式ってスーツ着るじゃないですか。で、パンプス履いたんですけど、パンプスがなんかどうにも足に合わなかったらしくて、で、私、熊本大学の出身なんですけど、熊本大学って、その入学式のところから学校まで、式が終わったら、大学の、その、キャンパスの方まで歩いて行くんですけれど、そこの道で靴ずれをこいちゃって、足がめちゃくちゃ痛くて、なんか、
大人になるって大変なんだなって歩いてましたね。
痛い思い出ない。
関節で靴ずれは女性あるあるですね。
うん、そしてね、大学生になって初めて履いてっていうね。うん、はい、なるほど。はい、リノさんどうですか？
私なんか入学式の思い出、ちょっとあるあるみたいになっちゃうんですけど、平取町内の学校あるあるみたいになっちゃうんですけど、中学校の入学式の時に、もうただでさえ新しいところに行くので、うん、とっても緊張してる中で、うん、入学式にカメムシが大変だった。田舎に住んでても虫は嫌いなんですけど、それでもカメムシにこう怯えながら入学したっていう記憶があって、でも卒業式の時にはもう毎年出て慣れっこなので、もう冷静にガムテープで溶けたから、入学式の時はもうみんなビクビクしてる、卒業式になるともうみんな手慣れてるし、ビラスの学校あるある。
ペタペタが今なんかちょっと肩口とか叩いてましたけど、体にも降ってくる。
体にも降ってきます。ジャージにカメムシなんて日常茶飯事。みんな一人一個ガムテープをアクセサリーのように使って過ごしてたっていう記憶があります。
いや、ひどくわかんないけど、そんなカメムシはもう聞かないですよね。なんか、ビラ取り来て結構聞くようになった
ね。いや、結構ね、昔こう山の学校は古い校舎に結構住んでました、
ね。いましたか？
ありますね。
二部谷小学校はあんまりあんなに山に近いのに出ないイメージなんですけど、うん、ビラトリ中学校とビラトリ高校はもう裏がすぐ山で、あの二つは大量発生する。
匂いもします結構。
匂いもします。ペットボトルにこう集めて。
あるあるです。
あるあるです。
ケティはどうですか？
僕はですね、高校の入学式の話なんですけど、ちょっと高校学力が足らずちょっと不良っぽいところに行っちゃったんですよね。で東邦高校っていうんですけど、まあ今は結構改善されて結構ランク高い学校になってるっていう噂を聞くんですけど、でその入学式に行った時にですね、なんか2、3年生が僕ら新入生のために校歌を歌ってくれるっていうことで、はいはい、楽しみに聞いてたんですけど、全然歌わないんですよ。あーねーさすーとかっていう歌があるんですよ。全然歌わなくて、見た目もめっちゃ怖いから、ここ恐ろしいとこだなと思ってて、で、1番、2番終わって3番ぐらいになった最後の方に、東邦高校を共に作る欄ってところがあるんですけど、全然歌わなかったのに、最後の東邦高校ってなったら、
自分がこう2年生3年生になった時はどうだった
んですか？やりましたよ。
同じ感じ。
まあ僕は別に歌ってもいいんですけど、1番から、他の人は歌わないから、まあ、3番の「東邦高校」から歌ってやるかっていうか、一人だけ目立っちゃうのもや
るな。へ
え、
ちょっとね、ドキドキビビっちゃいますよね。
結構ビビりましたね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、小松さんは自分のですか？先生
やっぱりですね、はい、今新興小学校でこっちやってるので、やっぱり、今の学校の入学式がですね、やっぱり、やっぱりこう一番ですね。で、おととし6人入学して、去年は8名、そして今年はですね、元気な1年生が10人入ってきました。町内ではですね、2番目に児童数が多い小学校になりました。
2番目に多い。
2番目に多い。
春骨が。
はい。全校児童36名ですけどね。
多いですね。
コメントおかしいから。
いらないな。
まあね、まあ最近ね、コロナ禍でね、もうマスクの卒入学式ということでね。まあ、それでも歌は歌いますよね。はい。言っちゃいけないですね。まあ、先ほど服装の話されてましたけど、 まあ、一応ですね、卒業入学式は、モーニングを着ることに。
あ、こっちの先生ね。
で、いつもですね、職員とか、保護者の方に、普通と違うワイシャツ着るんですよね。いつも、これ先生、襟取ってますよ。これ、こういう。
あ、モーニング用だ
ったそう、ワイシャツ着るん
で。知らなか
った。ネクタイが見えてしまうっていうね。
ここがピッ、襟の前がピッて
立つ。そうそう、立つですね。
あ、そういうデザインだ。なるほど。
あれの。
いい入学式
襟が立ってる
ってそうか。いや、私いた時は、中古小学校、一輪車が自慢なんですよね。運動会で全校でね、演技したりしてるんで。なので、入学式の児童代表の、なんか歓迎の言葉みたいな時に、ちょちょっと先輩が一輪車持ってきて、こんなこともやりますみたいな、パフォーマンスしてたりしてたんですけど、
すごい。いや、今年もやりました。
あ、伝統になってる。
そしてね、一年生にインタビューのコーナーがあるんですよね。
入学式でですか？
そう、将来何になりたいですか？
へ
ぇ、なんかもう、アットホームな入学式ですね。
やっぱり人数がね、あまり多くないと、みんな入っても密にならないから、
そうですね。
でも、全校36人は多いですよ。私の時27人ですごい多いって言われてました。
ねぇ、ここら辺の学校、そういう感じですもんね。ね、2番目ですか。
にぎわってますね。
うちも、私もそうですね、教員やってるんで、思い出といえばなんかね、子供たちの入学式ですけど、いや、去年、今年とコロナでやっぱり、いつもと違う感じで、在校生が入れない形でやってるんですけど、去年は本当に対応がすぐ迫られてっていうかね、卒業式も、まあ、そんなことでみんなが入れなくなった、どうしようどうしようみたいな感じでやっちゃったんですけど、今年は1年経ってちょっと、じゃあ入れないなら入れないりに、ないりにどうしようかっていうことで、リモート。今流行りのリモートを学校でも取り入れましたね。
すごいな。ズームですか？
そうですね。ズーム、ミートってやつなんですけど、はい、会場でビデオ撮影して、で、各教室で、見るっていう感じで、それがまた卒業式は卒業生だったんで体育館参加だったんですけど、入学式は4年生の教室の方にいて、新入生入場とか言ったら自然に子どもたちが別場所にいるのに拍手をするとかね、なんかそういうのが微笑ましくて、はい、なんかこうちょっと距離は離れてるんだけど、ね、ちょっとこう参加の気分っていうのができて、もう少しまたこれが続くようだったら来年はなんか双方向にしてね、音が届くとかするといいかもしれないなとか思って、
ね、拍手も聞こえる、
拍手も聞こえるとか、ね、なるといいなと思って、今年1年生の挨拶がね、返事と手を挙げるのはすごい立派で、うちの地域もあんまりこうね、立派なタイプの子とそうでない子といたり、入学式で泣いちゃったりとかね、今までもあったんですけど、
来ましたね、
今年はピッとした子が多くて、ちょっと期待されてる、
ね、いいな、強い子だ。
って言って一回りしてしまいましたけど、入学式はまあこんな感じの思い出、皆さんお話ししてもらったんですけど、なんか新しいところにこう行くといろんなドキドキがあるかと思うんですけど、ね、今度新しい場所でお仕事をされる、
はい、
そうですね、まさに今このドキドキを味わっている。
どんなところでどんなお仕事をされるんですか？
はい、私は株式会社ビラトリ町アイヌ文化振興公社というとっても長い名前、
よく覚えました、
伝承者育成事業係というとっても長い名前のところで、はい、やらせてもらっています。今財団、アイヌ文化財団が主催している伝承者育成事業っていうアイヌ文化の伝承者を育成するための事業、まあそのままなんですけど、それが白老からビラトリに来たので、それのまあ、アシスタントというか、その人たちをうまく回していけるように、授業を考えたりとか、そういうお仕事をしています。
実際に指導したりとかではなくて、
そうです、
プロデュースみたいな。
講師の方を探したりとか、そういう感じのお仕事になります。
へぇ、同じお仕事？
や、僕はちょっと同じ会社ではあるんですけど、同じ校舎ではあるんですけど、アイヌ文化学習係という係、
うんうんうん、
まあ、係にいまして、まあ、あれですね、教育委員会が持っているアイヌ文化学習係を、まあ、校舎に受託してもらって、
うん、
なんて言えばいいのかな、まあ、あれですね、
今までやったことと変わらないことを肩書きを変えてやれるみたいな。
で、まあ、僕はなんで職種も同じなので、うん、あんまり緊張感はないんですけど、やっぱり木村さんの方は結構ドキドキしてるんじゃないかな。
あっという間に1週間過ぎてい
く。
あれ教育委員会の方だと思ってたんですけど、私
あれ
違ったんですか。
去年はアルバイトして
ました
。
ああ
国民保険でした。
めちゃくちゃ上手。
あでもあれですね、お二人ともじゃあ後進の育成に携わるっていう形になりますね。
ありがたいことです、
うんうん、アイヌもね、スキルも生かしていい感じにそのこう夢に向かったお仕事になってるって感じですよね。
これからも勉強しつつ、
うんうん、
勉強する方たちを支えて頑張っていこうと思います。
何でしたっけ、あのケイスさんの夢は。
僕の夢ですか。それは、まあ、あの将来的にはここのビラトリ町でアイヌ語だけというかアイヌ語を学べる学校を作れたら、うん、アイヌ語を喋っていく学校生活を送れるような学校を作っていくことに携われたらといいなと思っております。
口癖ですから
、あちこちで語ってね、いろんな方に広めて。
まあ、ちょっとあれですけどね、
いやでも
力づくなところはありますけど。
いや賛同者が多分ね、だんだん集まってきて、いろんなところで喋るの大事ですよね。
はい、
ですよね。
はい、私もずっと思ってました。
私もビラトリ高校にアイヌ科を作るっていうのをずっとね言ってるんですけど、これもなかなか実現しないです。いや、いいと思いません？
でね、
ここ出て札幌大学行ってとか、ね、で、また戻ってきたり、
黄金コースみたいに、まあ、つながる道ができれば、
まあ、先ほどもあの原田さんと話しましたけど、やっぱりこう学んだことを活かせる職場ね、あのそういうところがね、これからこう増えてきたらいいかなと思いますよね。
はい、はい、ということで夢を語ったところで今日のワイワイガヤガヤ終わります。はい、終わります。
あ、おとたぬ小松和弘ころアイヌオシペね、次は小松和弘のアイヌプリの小話の時間です。イカタイ、チュッピシのハンケコタンタテイマコタンタ FM ピパウシヌはうんこれはパスノポイヤイライケレクワニアナク、ビワトリ町立シュンコ小学校エサパネクル小松和弘クネルエネと、シリパイからは、コルチセイミンタラオッタ、フクサ、トイ、ポソ、ルエネ、ピラトリオッタ、タントシリパ、シリピリカは、シリポップケは、キナクから、薄いな。ちょっと、今日は長く喋ってしまいましたけども。はい、毎月、近くの街、遠くの街で、FM ピパウシをお聞きいただいて、誠にありがとうございます。私はあの新興小学校で校長をしてます、小松と申します。よろしくお願いします。春になって私のうちの庭にも行者ニンニクが芽を出しました。ビアトラは今日ですね、天気が良くて、暖かいのでですね、山菜採りに行きたいなと思っています。さて、今月は先月に引き続き、私の小学校、新宮小学校周辺のですね、アイヌ語交渉文芸のお話をしたいと思います。先月もですね、学校から半径5キロ圏内で200ものアイヌのお話が残されているという話をいたしました。前回はですね、英雄女子史ゆからを残した2人の、お年寄り、鍋沢わかるばさんと、 鍋沢元アンデクさんの話をいたしました。有名なですね、クツネシリカというですね、英雄女子神がとても有名なんですけども、今日は、鍋沢ねつきさんという、おばあさん、フチを紹介いたします。アイヌ語で、ねつきというと、働くという意味なんですけども、まあ、フチは働き者の方だったのでしょうか、それとも、まあ、名付けた方が健康でいつまでも元気で働けるようにという願いを込めて、作られたんでしょうか、どうだったんでしょうね。ネプキさんが語ったお話は、アイヌ語のテキストや日本語のテキスト、それから音声資料として、いくつも残されています。子供向けの絵本になっていたり、アニメーションの動画にもなっていたりするんですね。今、町内で一番知られているお話は多分、狐の茶碗家、狐の談判とか言われているお話だろうと思います。これは、茅野茂さんが日本語で、書いた、アイヌと狐という絵本にもなっていて、多くの子供たちに親しまれています。ビラトリ町では、小学校3、4年生用の社会科普通本にも載っていたりします。はい。まあ、このお話はですね、内容は、川に登ってくる酒は、人間が独り占めしちゃダメだよというような、お話です。はい。それからですね、6つの首の化け物の話というのもあります。これアニメーション化されたものがありまして、アイヌ文化財団のホームページや YouTube で、見ることができます。まあ、女神のうちに6つの首の化け物がやってくるということで、栗や縫い針、蜂、カニ、キネ、ウスがですね、力を合わせて化け物をやっつけるという話なんですね。これも子供たちにとっても親しまれています。なかなか親しみやすい、とっても、面白い、アニメです。まあ、この他にも、ビラトリ町立アイヌ文化博物館のホームページで、これらを含めて、22話が公開されていて、アイヌ語でも日本語の大役でも読めて、鍋沢ねぷきさんのなんと語りが、音声資料で聞けるという素晴らしいものです。さて、あとねぷきさんいっぱいあるんですけども、ねぷきさんの語りで、杯に小便をする女神の話という。ウエペケで、お話があります。これは伝染病で、全滅した村の話なんですね。アイヌはお酒にも魂があると考えていたようで、伝染病で全滅した村のお酒が、女性の姿になって、村々を訪ね歩き、精神のいい男を探して、自らの素性を明かし、全滅した村の公益品のありかを知らせて、全滅した村のアイヌの人たちを伴ってもらうというような話です。今、新型コロナウイルス、感染症が流行っています。不要不急の行き来は控えましょうと言われていますね。昔のアイヌの社会では、流行り病のあった村には近づかず、
知性から、遠くから見てですね、知性から煙が立たなくなって、村人が死にたい、亡くなった人たちが復活化するまで3年ぐらいは近づいてはならなかったという、そういうなんか風習があったようです。まあ、亡くなったの人のですね、家を焼いて送るという、そういう儀式もあるんですけども、こういったことにも関係しているのかもしれませんね。はい。まあ、これからゴールデンウィークが来るので、杯に小便をする、女神の話をちょっと覚えてみようかな、なんて思っているところです。はい。今3つ紹介してきましたけども、まあ、インターネットが見られない方はですね、皆さんのお近くの公共図書館や本屋さんで、茅野茂さんが書いた本を読むことができると思います。そこに、鍋沢ねぷきさんの お話が載っているので、興味のある方は、ぜひご覧になっていただければなと思います。ま、新興小学校、とてもアイヌ文化に恵まれている 地域にあります。これだけたくさんのお話が残っていれば、小学生の調べ学習でいろんな形で読み比べができて、面白い学習ができるんじゃないかなと思っています。はい。はい。ということで、ハメネヤ君、タンタナ、パクノカクイエ、パセノポ、ヤイライケ、ということで、今日のお話はここまでです。シネシュプカシカマレのカンナスイヌからアンの、来月もまた、ラジオでお会いしましょう。
第240回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではリノさん、まずお願いします。
はい、私の今日の感想なんですけれども、
はい、
ワイワイガヤガヤで皆さんと久しぶりにワイワイガヤガヤできたのがとても楽しかったです。なんかすごい久しぶりな感じがして、入学式の話とか、で、なんか、春だなと、新1年生を見ると、頑張ってるな、私も頑張らなきゃというふうに、なんか改めて思えたので、はい、頑張りたいと思います。楽しかったです。いやいらいけれ。
はい、ありがとうございます。それでは、上松さん、今日の感想をお願いします。
はい、地域のニュースで出てきた、コラボ商品、アイヌクラス、ニブタニアイヌクラスのコラボ商品なんですけれども、一個ですね、杖かな。私と同じ地域おこし協力隊の、柴田さんという方も一緒に作っている、
靴べらかな。
靴べらですね。足折りの織物が手持ちの部分に巻きついている、靴べらがありますので、そちらの方も、もうすぐですね、サイトの方で購入もできるようになりますので、うん、そちら、購入できるようになったらぜひチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、先ほどポンドポンドで出演いただいた春田さんに感想を聞いてみたいと思います。それではお願いします。
はい、ですね、僕も地域のニュースのコーナーで、漁業権回復へ署名提出っていう記事があったと思うんですけど、まあ、紋別の アイヌ協会の会長さんですか、会長さんの勇気ある行動に、まあ、相次いで、まあ、こういう団体も、署名を挙げたということで、近い将来、アイヌ民族が、自分たちの好きな土地というか、に、漁業が伝統的な、技法で漁業ができる世の中になればいいなと、僕も陰ながら思っております。
はい、ありがとうございます。それでは、小松さん、最後に、言いたいなかったこと、
はい、
お願いします。
今日のニュースでですね、萩中美恵さんの話があって、まあ、今日初めてですから、この放送局来て知ったんですけども、私もサマニに11年いまして、アイヌ語サマニ方言の関係の調査でですね、20年ほど前ですけども、随分お世話になったのを思い出しました。本当に、ご冥福をお祈りしたいなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。今日もですね、いろいろなコーナーございました。地域のニュース、そして、リノとケイスケのポンドポンド、そして、カムユカの紹介コーナーなどをやってですね、あと、ワイワイガイガイ、先ほども皆さん言ってましたが、久しぶりのこのコーナーでしたよね。このコーナーって結構面白いんですよね。みんなのコーナーっていうの。常日頃の考えとか、経験とか、そういうのを発表できる場なので、まあ、今後もですね、なるべく、ワイワイガヤガヤをできるように頑張っていきたいと。結構ね、他のコーナーをこう優先すると、まあ、今日たまたまふみおさんの言いたい放題が休みだったもんですから、ワイワイガヤガヤを復活させました。次回も時間を見ながらね、やっていきたいなというふうに思っています。まあ、ちょうど春で今日二舞台のすごい天気が良くてですね、気持ちいいなという、そういう感じです。はい、それでは FM ピカウシのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピカウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピカウシは月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町にぶたにより 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
FM ピパウシ第240回目の放送もお別れとなります。次回は5月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけれー。